こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。林良平のサッカー観戦術試合がぐっと面白くなる極意は、元 J リーガーでサッカー解説者指導者でもある林良平が、テレビやスタジアムで試合を見る人に向けて書いた観戦入門である、平凡写真書から2024年2月に刊行された、扱うのは結果や得点者だけではない。90分間のどこに視線を置くか、ボールを持っていない選手が何をしているか、ポジション配置監督の思考をどう読み取るかを観戦者のための知識として整理する。本書は戦術を専門家向けに体系化する教本というより、元選手の視点を入り口に、試合中の出来事を意味のある連続として捉えるためのガイドである。ポジションの役割、4バックや3バックを含むシステム、現代の監督、著者が注目する選手と監督、そしてサッカーノートまでを扱う構成からも知識を受け取るだけでなく、自分の観戦習慣へ移すことが目的だとわかる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ボール周辺だけを追わず90分の攻防を配置と変化として読む本書の中心的な価値は、観戦時の視線をボールだけから解放しようとする点にある。サッカーではボールに触れている選手は一度に一人だが、残る選手たちの立ち位置、走る方向、相手との距離が次のパスや突破、守備の成否を準備している。したがって試合が停滞して見える時間にも、チームは相手の守備網を広げようとしたり、中央を閉じたり、前進の出口を探したりしている。本書の第2章が掲げる90分間で見るべきポイントは、こうした非ボール保持者の働きを観戦対象に加えるための入り口になる。例えば攻撃時には幅と奥行きを誰が確保しているか、守備時には誰が最初に相手へ寄せ、誰が背後を埋めるかを見る。これにより1本のパスを成功失敗だけで判断せず、その選択を可能にした配置や失敗を招いた相手の制約まで考えられる。初心者にとっては眠く感じがちなボールが動かない局面にも意味を見出せるようになり、経験者にとっても自分の観戦の癖を点検する視点となる。次に、ポジション名ではなく局面ごとに変わる役割から選手を理解する第3章では、各ポジションの役割とそれを象徴する選手が扱われる。ここで重要なのは、 FWMFDF というラベルを固定的な仕事の一覧として覚えることではない。現代サッカーでは同じ選手が攻撃では幅を取る役、守備では内側を閉じる役、あるいは最前線からの守備の起点になる役を担うことがある。例えば前線の選手を得点だけで評価すれば、空いたスペースへ走って最終ラインを下げさせる動きや味方のためにボールを収める働きは見落とされる。中盤の選手も派手なラストパスだけでなく、攻守のつなぎ目で相手の進路を消す位置取り、パスを受ける前の体の向き、味方を助ける距離感に役割が現れる。本書は具体的な選手を例にして理解を助けるが、読者に残るべきなのは特定選手の暗記よりも、どの選手にも適用できる観察の問いである。この選手は今どの場所を使わせ、どの場所を消しているのかと考えることで、数字に現れにくい貢献も含めてプレーを読めるようになる。さらに、442から3バック系までフォーメーションを開始配置で終わらせない。第4章は、442-2-3-4-3-1-2-3-4-2-1、3-1-4-2-3-4-1-2 といったシステムを取り上げる。フォーメーション表記は観戦の便利な地図だが、数字そのものを優劣の判定に使うと試合を誤読しやすい。本書が各配置の特徴を抑える意義は、数字からどこに人を置きやすいか、誰が前進を支えるか、守備でどこが空きやすいかという構造上の形区を考えることにある。例えば 4-2-3-1 ではトップ下の役割やタイプが重要になり、4-3-3 では中盤と前線の関係が試合の印象を大きく左右する。3バック系の配置では、両サイドや中盤の選手の上下動、守備時に何人で最終ラインを構成するかにも注目が必要となる。さらに実際の試合では、攻撃時と守備時で並び方が変わる。画面上の初期配置を確認した後、ボールを失った瞬間に誰がどこへ戻るか、相手の形にどう対応するかを見ることで、フォーメーションを生きた戦術として理解できる。そして名称の指向性を手がかりに、チームのプレー原理を見つける第5章の現代サッカーの名将たちと第6章の推したい選手監督は、個人やクラブの知識を増やすためだけの章ではない。監督を観戦の対象に含めると、目の前のプレーを偶発的な出来事ではなく、チームが繰り返し選ぼうとする原理の表れとして見やすくなる。例えばボール保持で主導権を握ろうとするのか、相手を誘導して奪ってから早く攻めるのか、サイドの優位を作るのか、中央で人数を集めるのかによって、同じ得点機でもそこへ至る道筋は異なる。交代や配置変更も単に疲れた選手を変える行為ではなく、試合のどの問題を修正しようとしたのかという仮説と結びつけて観察できる。 本書は著者の解説者としての選考も交えながら選手と監督を見る入り口を示す。ただし、2024年時点の選手監督を例にした部分は移籍や戦術潮流によって古くなりうる。だからこそ固有名詞を結論として消費せず、各人の思考を読み、それを現在の試合へ応用する姿勢が長く役立つ読み方になる。最後にサッカーノートで印象を観察と囲碁家へ変え、自分の観戦眼を育てる。最終章で触れられる著者のサッカーノートは本書を一方通行の解説で終わらせない要素である。サッカー観戦では試合直後には押し込まれていた、中盤で負けていたといった印象が残りやすい。しかしその印象だけでは次の試合で同じ現象を確かめたり別の見方と比べたりしにくい。そこで気になった選手の位置、チームがボールを奪った場所、交代後の変化、繰り返された攻撃の形などを短く記録すれば感想は検証可能な観察へ近づく。精密な戦術図や専門用語を最初から用意する必要はない。後半に相手 SB の背後を使えた理由は何か、守備の開始位置は前半と変わったかといった問いを残すだけ。でも次回に見るべき点が生まれる。本書で得たポジション、システム、監督の視点はノートによって相互に結びつく。さらに解説を聞き流さず自分の観察と照合する習慣ができれば、解説者の見立てに賛成反対するための根拠も持てる。観戦を受動的な消費から能動的な分析へ少しずつ変える実践的な提案である。結論として、本書は海外リーグや J リーグを見始めた人、好きなクラブや選手はいるものの試合の見どころを言葉にしにくい人に特に適している。また経験のある観戦者にとっても、得点場面やボール保持者に注意が偏る自分の見方を見直すきっかけになる。得られる実用的な利点は、試合前に両チームの配置を確認し、試合中に非ボール保持者、攻守の切り替え、交代後の変化へ視線を配り、試合後には印象を記録するという一連の手順を持てることだ。こうした手順は特定リーグや特定クラブに限らず応用できる。同種の入門書と比べた際の特徴は、戦術用語やフォーメーションを独立した知識として並べるのではなく、見るという行為に直結させている点にある。元選手であり解説者でもある著者の立場は、ピッチ上の役割と中継で伝えるべき見どころをつなぐのに向いている。もっとも現役選手監督を例にする箇所は観光辞典の鮮度を持つため、固有名詞の情報を長期保存する本としては限界もある。それでも配置、役割、原理、変化を追う観戦の基礎は残る。サッカーを結果を見る競技から90分の駆け引きを読む競技へ捉え直したい読者にとって無理なく使える案内書である。ご支援いただける場合は臨了ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。